今夜はゲストにドーバー洋酒貿易株式会社軽井沢ブルワリー株式会社の会長和田康春さんをお迎えしての特別編です。
はい、後半はですね、待ちに待った時間がやってまいりました。せっかくですので軽井沢ビールを飲みながらお話ししようということで、
はい、今日
は
上げていいんですか。
はい、スタジオにもお持ちいただきました。これ瓶なのに手で、あ、
手で開くっていうね、
キャップがね、
瓶だけれども栓抜きがいらないっていう、
はい、
これはツイストキャップって言うんですよ。
一
般的にね、で日本ではほとんどないです。
ああ、そうなんですね。
うん、あの長尾さんがご存知ないのもしょうがないんです、これ。
ああ、
ね、ありがとうございます。
これアメリカのね、カーボーイが作ったことなんです、
うんうん、
でカーボーイが牧場に行くときにジーパンに刺してね、
はい、
ボトルをでカーボーイですから、
うんうん、
まあ、行ったときに栓抜きないでしょ、
うんうん、
しかもこれぐらいのコップがね、
はい、
これでこうやるという。
なる、瓶から直接飲むときにやっぱり栓抜きがないと開けられないと、カウボーイちょっとかっこ悪いですもんね、栓抜きあるのね。だからもう手でこう ね、まあ、ね、開けられるようにということで、カップ
もない
です。でこれでこう乾杯するんで、うん、瓶ごとで。
あ、はいはい、私プレミアムクリアをいただきました。
プレミアムクリア、いかがでしたか。
うまい。
うまいの一言いただきました。私も
口当たりがね、うん、柔らかでクリア。
ちょっと私まだ飲めてないのでちょっと早速いただきます。はいはい、お、あ、本当に簡単に開きますね。いやい
や、これ細腕で無理かなと今心配してたんです。
本当細腕でね、
力のない私でも簡単に開きました。はい、いきます。
でも今この飲み方がもうほとんど全世界共通です。
あ、そうなんですね。
日本だけですよね。
ああ、そうなんです
か。では早速いただきます。
いいね、次っぷりが。
うん、あ、泡の口当たりがすごく柔らかくて、あの後味すごくさっぱりすっきりしてますね。
いいでしょ。
はい、これ私がいただいたのはカルザービールのクリアということで、はい、本当にその名の通り
一番売れてます。
なるほどね。
これでもちょっと軽井沢なんかでこれ飲んじゃったりしたらもう止まらなくなりますね。夏に
軽井沢じゃなくても東京でもどこでも飲んでいただいたら結構なんですけど。
いやでも本当にあのごくごく飲めちゃう。
あ、
そういったメールですね。
美味しいっていうことで談義になるってことで嬉しい。
うん、本当に。いやでもその瓶にもこだわりがあって、そしてキャップにもこだわりがあるということで、そうそうそう、うん、あと何といってもラベルがやっぱり素敵ですよね。
ラベルがね、
うん、
世界の千住博さんの、
そうですね、
絵がね、
うん、
はい、なんか出会いがあったとお聞きしておりますが、
あの大変なね、出会いでした。
うん、
ね、軽井沢に同じ年にですね、はい、千住先生の美術館ができたんです。
あ、同じ年。
そこからあの感動をね分けてもらいました。
うん、
それで今そこにある瓶ありますね、小鹿の冒険ですね、
はいはいはい、
この一家がその子供が光ちゃんっていう子供さんが千住さんのね、うん、生まれた時描いたらしいんです。
あ、そうなんですね。
それね、世界的に本当に有名な画家さんでいらっしゃるんですけれども、その軽井沢ビールのもちろんこのラベルもそうですし、またパンフレットにも使われてるということなんですが、そこまでこう出会いが素晴らしかったっていう話ですけれども、うん、何かやっぱり通じるものがあったんでしょうか。
僕はそのお酒っていうのは功罪がありますよね。
うん、
もちろん功があるんでまあいいんですけども、
はい、
財も中にはある。
うん、
だからそういうことを考えるとやっぱり家族愛の原点を見て作るビールってないんですよね。
うん、
やっぱり家族が本当にこの絵のようにですね、
うん、
家族団らんの中にあるビールっていうのはなかなか存在しない。それでこの絵を見た時にこれしかないと。
なるほど。
ぜひ軽井沢でできた美術館だし、
うん、
もうこれとなんか縁があるんで、
うん、
どうせ作るんなら地ビールたくさんある中で家族愛のビールを作りたい。
なるほど。
それがね、まあ、今に通じてるということですね。ですからこのラベルは大事にしてます。缶にもなってます、もちろん。
あ、はいはい。
さてまだまだお話伺いたいところなんですけれども、長尾さん、
はい、
ゲストへの恒例の孫子の言葉に移りたいと思います。
はい、
これまでのお話伺って、
はい、
和田会長にどんな言葉を送りますか。
はい、 将軍のことは静かにしてもって深く、正しくしてもって収まるです、うん、まあ、将軍たるものっていうか、まあ、リーダーですね、うん、たるものはですね、静かにしてっていうのは、まあ、平静を装いつつですね、はい、内面はですね、深くっていうのはですね、これ幽霊の幽という字なんですけども、うん、伺い知れないと、奥深くて、
あ、
そういうものであってね、うん、そしてですね、まあ、しかし何事も公正で正しいという判断ができるんで、
うん、
その軍というか組織をね、収めていくことができるんだという、うんうん、孫子の教えなんですけども、和田会長ね、まあ、もちろん最初に、うん、起業された時もそうだと思うし、これビールにチャレンジされた時もそうだと思うんですけども、うん、まあ、周囲からね、家族からも反対されながらも、ね、取り組まれて、やっぱその時にやっぱり周囲からなかなかね、会長のお考えとかがこう分からなかったかもしれないんだけど、しかしまあやってみたらこんな、ね、ビールができて、そして千住さんとのこう出会いとかね、まあ、すごい広がりがあったりとかして、多分後になってみたら、あ、そういうことだったのかと、あ、そういう考えかとかね、あとはやっぱ政界用のこうね、用紙なんていうのも8割抑えるなんていうのは、
そうですね、
その時は分かんなかったけど、はい、後から考えたら、そういうことだったのかと、
和田さんにしか見えてない世界がね、
そうそうそう、そうなるじゃないですか、まあ、そういうね、リーダーとしてのこう姿をね、うん、孫子も実は言っていたということであります。
和田さんいかがですか。
孫子の教えにぴったりなんですね、
はい、本当に私将軍っていうキーワードが出てきた時に、うんうん、おまさに将軍だなと和田さんのことを見ながら思いましたけど、
リーダーとしてね、はいはい、そうなんですよ、は
い、会長いかがですか、今の話を聞いて。
いや恐縮、恐れ入りました。そんなに褒められても困るんですけども、夢中でやるとこれができるんですね。
うーん、
何の欲もなく、ただ突っ走っただけですからね。だから今日中尾さんに評価されまして、改めてなんか感動しました。
ありがとうございます。
勉強します。
いい。
ではそろそろね、お時間近づいてきたんですけれども、最後に和田さん、ぜひリスナーの皆さん、このラジオを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか。
ビールそのものがメソポタミア文明からの発生でしょ、約6000年以上、
うん、
ワインも古いんですけども、ビールはもっとさらにこう技術の要する酒ですからね、
はい、
そういう6000年という歴史を持った世界に冠たるビールね、
うん、
まあ、最近日本では、まあ、大変ビールはもうなくてはならない種類ですけども、地ビールに至ってはここ10年ですよ、
うん、
なんとね、もう本当に文化がもう少し欲しい、
うん、
はっきり言うとね、やっぱりデザインにしても何にしても品格っていうものがね、持ちたい、
うん、
クラフトビールとまで言われてるんですけども、契約の方に持ってきたくない、
うん、
まあ、できれば市場あふれる、市場ってごんべんの市場がありますね、うん、情けっていう、
うん、
市場のあるビールを作りたい、僕の今希望です。
うん、
中身もですね、
うん、
柄だけじゃなくて、
本当ですよね、
だから本当にそういう意味では ね、
ですね、
私のこの理念は変わりません、
うん、
どんなにね、これから地ビールがあっても最後まで残る地ビールでいたいと、
うん、
いいものは残ります、
うん、
でもいいものの中の一社でいたい。
なるほど、
まあ、これからでしょうね、
うん、
あと10年20年30年と経って、まあ最後まで残るっていうのは、私はそういう念願でいます、
うん、なるほど、
ぜひね、そうなっていただきたいと思います。
売ることよりも残れることですね、
うん、
なるほど、
はい、お話はつきませんが、お時間となってしまいました。今夜のゲストはドーバー洋酒貿易株式会社、軽井沢ブルワリー株式会社の創業者、会長の和田康晴さんでした。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。